はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティフ名古屋支部の音慶です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はマリグナンと凶暴な悪夢について話したいと思います。この映画は2021年制作のアメリカの映画で R18 ですね。
うん。
111分。
はい。
で、現代もマリグナントです。うん。で、監督はジェームズ・ワン。で、制作とかいいか。原案もジェームズ・ワンと、イングリッド・ビスさんと、アケラ・クーパーさんですね。
うん。
で、脚本にその原案のアケラ・クーパーが入っていると。うん、入っているというか、まあ、一人ですね。はい。で、映画 .com の説明を読むと、資料館ユニバースを生み出し、ソーやインシディアスシリーズなど、数々のホラーを手掛けながら、ワイルドスピード、スカイミッション、アクアマンなど、アクション超大作も大ヒットさせているジェームズ・ワン監督が、オリジナルストーリーで描くホラーということです。
うん、
じゃあ、この感想を音慶さんからお願いします。
はい。マリグナント、とっても面白かったですね。
お
う。はい。で、先に言っときますけど、これは、
はい、
ネタバレしちゃうと、もったいない作品なので、
はい。
今からネタバレをしますけど、まだ見てないよって方は聞かない方がいいかなって思います。
はい。
はい。で、まずジェームズ・ワン監督の作品なんですけども、
はい。
僕はソーシリーズも、
うん。
それから、資料館シリーズも、
はい。
ほぼ見てないんですね。
お
お。なので、アクアマンは見てるんですけども、
はい。
ジェームズ・ワン監督の、まあ、本領発揮というか、ホラーですよね。ホラー映画としては、まあ、多分初めて見た感じですね。
うん。
うん、で、まあ、面白かったなっていう感じなんですが、
はい。
良かった点が3つほどありまして、
はい。
まず1つは、1点目、わかりやすい、まあ、その、B 級ホラー感っていうんですかね。
うん。
決してこの映画、まあおそらく B 級じゃないと思うんですけど、僕はこの映画自体
ですね。あ、そうですね。
うん。うん。わかんないです。B 級を何をもって B 級っていうか、ちょっと僕もよくわかってないですけど、うん、まあ、ホラー映画っていうのは間違いないだろうなっていうふうに思うんですけど、
はい。
まあ、なんでしょう。わかりやすいホラー映画だなってちょっと思ったんですね。
はい。
どういうとこかっていうと、まあ音楽だとか、その煽り方ですよね、音楽の。での煽り方とか、うん、これからなんか起きますよ、みたいな、その雰囲気の出し方とか、
うん、
それから、まあ話し運びも結構、まあなんとなく想像がつくというか、
はい。
わかりやすいお話になっているなっていう感じとか、
うん、
まああとは設定の、ちょっと、まあまあ、現実にはありえないだろうなっていう感じのところですよね。
はい。
具体的に言うと電気を操作できるとかいうところ、ですよね。
うん、
その、何ですか。彼女の、そのネタバレになるんですけども、うん、まあ、背中についてた、まあ、一応男なんですかね。男性なのか、はい。双子のガブリエルという存在が、まあ、最後わかるんですけど、
はい、
その、まあ、多分彼がってことだと思うんですけど、彼がその電気を操作できるという設定とか、
うん、
まあまあ普通はありえないんですけど、まあ、まあ最後まで見るとそういうふうにわかるんですけど、その途中まではそのなんか霊的な存在なのかなとか、
うん、
ちょっとそのこの世のものではないみたいな存在なのかなと思わせるような話し運びなんですけど、まあその辺とかホラーっぽいなっていう感じがすごくわかりやすくてよかったなっていうふうですね。
うん、
で、これは、僕は、まあ、当時の彼女と見に行ったんですけども、最近別れたので彼女とは呼べないんですけど、
はい、
その時、その、一緒に見た時に、その彼女はソーシリーズとか見たことあるらしくて、
はい、
もう音楽とかソーそのまんまだったっていうか、なんかそういうこと言ってたんで、
うん、
まあ、その、セルフオマージュじゃないですけど、見たような雰囲気だったのかなっていうのは、なんとなくわかりましたけど、はい、まあ、ジェームズ・ワン監督らしい作品になってるんだろうなっていう感じですね。
うん、
はい。 で、2点目としては、これは映像的なものなんですけど、はい、彼女が金縛りみたいな状態になるところの描写ですね。
はい。
まあ実際には、そのガブリエルに、彼女が乗っ取られる、マディソンが乗っ取られるっていうところなんですけど、
はい、
そこで彼女がなんか金縛りみたいな感じで、こう何かを見せられているっていう表現ですよね。なんか部屋が自分の部屋にいたはずなのに、その殺人現場に、
うん、
の部屋にこう壁っていうか自分がいるところがだんだん塗り替わっていくみたいな表現ですね。
はいはい、
あれがちょっと独特で面白かったなっていうふうに思いますし、うん、まあ最終的にネタバレで、ね、どういうことだったかっていうのを分かると、ああ、なるほどなっていうところが、すごく納得感がある、
うん。
なぜそれを、その映像を見ることができたのかっていうところとか、
はい。
しっかり繋がってきますし、とてもそこは良かったですね、うん。で、3点目としては、まあ、さっきからネタバレ言ってますけど、まあ、
はい、
僕は最後までその、要は、彼女の背中についているのが実はガブリエルだったっていう、彼女の、まあ、脳の中にもう一人の人間というか、まあ、寄生ソーセージみたいなことを言ってたと思いますけど、もう一人の人格みたいなのがあって、はい、もう一人がいて、で、まあ、実は一心同体で入れ替わっていたっていうところなんですけど、
うん、
まあ、ここの設定というか、まあ、ミスリードと言ったらいいかもわからないですけど、まあ見事な展開だったなっていうふうに思いました。僕は完全に騙されましたね。うん、最後までわからなかったっていう感じですね。うん。で、最後まで見ると、なんかその、人間が後ろ向きっぽい感じで歩い、なんか変なぎこちない歩き方してるなっていうの途中わかるんですけど、うん、そのコートみたいな変な着方してるとか、
うん、
そういうのとか、あ、だからかっていうのわかるところとか、もう本当に見事だなっていう感じですね。うん。で、僕はですね、まあ、その、寄生、まあ、要は、一人の人間の中にもう一人の人間がいるみたいなところですよね。本当は双子だったんだけど、うん、この体が一個になってしまったっていう。まあ、実際にその、結合ソーセージみたいなのは、現実にはあり得ることですけど、
はい。
なんか、もっとそれより何ですか、片っ一方の人間がちっちゃいというか、もう、片っぽの人間の一部になってしまっているみたいな。まあ、それは現実にそういうことはあるかちょっと僕はわからないですけど、まあ、例えば、何ですか、漫画で言うとブラックジャックのピノコっていうのがいますけど、
うん、
まあ、そういうのがあったりとか、はい、あと、これ、映画の題名を挙げちゃうとネタバレになっちゃうんであれですけど、松さんも見てる、映画で、最近そういうのあったなっていうのを、調べて思い出したんですけど、その映画の題名を今、チャットに打ちますね。
うん。
これ、松さんご覧になりましたよね。
うんうんうん。
これも覚えてないかもしれないですけど、そういう話だったんですよね。
うんうんうん、
僕も、あ、そうだったっけって思って。
うん、うん。そうかもしれないですね、うん。
女性の主人公がいて、その、
うん、
実はもう一人、彼女の中にいたっていう、確か、話だったと思いますけど。
はい。
なんかこれ、なんか最近見たなと思ったのは多分これのことなんですけど。
うん。
うん。まあ、映画見ている最中、これを思い出しながら見てましたけど。うん。ちょっと、現実にはあるかないかギリギリのところですけど、面白いお話だなっていうところですね。
うん、
まあ、電気操作できるとかいうのは完全にないと思いますけど、
うん、
よくできたホラー映画だなっていう感じでしたね。
うん、
はい。僕の感想はそんなところです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、僕、話しますね。
はい、お願いします。
まあ、僕も面白かったんですけど、
はい。
まあ、結構前半は、 眠くて。
そうですか。
軽かったとか。ちょっと寝ちゃったんですけど。
あ、本当に。
はい。後半はちょっと内容というかそのネタバレじゃないけど、
うんうん、隠し
からくりがちょっと分かってくるぐらいからは、うんうんね、むちゃくちゃ面白かったです
ね。お
で、それまでは、なんか、まあ、よくあるホラーというか。
そうなんですよね。
で、多分それあえてやってるんでしょうけど、うんうん、昔のホラーを投資してるというか、うんうんうん。だから、まあ、それはあえてやってるから、こう、不満を言ってもしょうがないかもしれないけど、うん、僕は結構眠くて。
ま、耐えられないぐらい。
はい。なんか、あ、そうですね。その前にまあ、ジェームス・ワン監督は、そうは、全部は見てないですけど、
うん、
2個ぐらいまで見てたかな、うんうん、3ぐらい見てば。でもなんか、いつもまあ同じパターンじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。
だから、なんかしかもあんまりにも残酷すぎて、僕はあんま好きじゃなくて。
うん、ちょっと、悪趣味というか、
はい、
いうとこあるかもしれないですね。
はい。だから、うん、まあ、最近のやつも見てないですし、
はい。
もう、多分今後や、続いても見ないと思います。
はい。
よっぽどなんか違う、
うん、
違うよっていうふうに誰かに教えてもらって、はいはい、最近の層はいい、面白いよみたいなことになったら見るかもしれないですけど、うん、はい。昔のままだったら多分見ないですね。
そうですね。ちょっと前に、一応新シリーズみたいなの始まったんです
よね。うん、始まりましたね。うん、
でもまあ、あれは監督ではないですかね。原案、制作に入ってるぐらいだったと思いますけど。
うん、そうですね。制作総指揮みたいな感じですね。
うん、
資料館シリーズは一応全部見てて、はい。まあ、俺は好きですね。
うんうんうん、
だから、うん。でも、なんか、僕が、ジェームス・ワン監督のその、作品でいいなと思うのは、ホラーの要素なんですけど、
うん、
結構ミステリーというか、
あ、
なんかただ怖いというか、お化けが出てくるとかじゃなくて、一応その中からその理由がちゃんと説明されるというか、
うん
うん、資料館シリーズもそうなんですよね。だから、まあ、心霊現象みたいな起きるんですけど、
はい、
それが心霊現象で呪われただけではなくて、
うん、
その呪われた理由とか、
うーん、
その背後になるものをちゃんとミステリー要素でちゃんとこう解決してくれるんで、
ほうほうほうほう、
だからなんか、うん、ただのホラー映画にとどまってないというか、
うーん、
そういう良さが僕はすごい好きですね。だからもうこの年っていうか、まあ、おっさんになると、ベロベロバー的な怖さって別に怖くないじゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、うん。もういいよって感じになりますもんね。
うんうん、あとなんか、人の手が入ったんだろうなって思うようなものって別に怖くないじゃないですか。
うん、
ホラー映画もそうですし。
まあまあ分かってますからね。
もうそう、お化け屋敷とかも別に人間がやってるから怖くないというか、うんうん、だから本当にその心霊スポットみたいなところに、
うん、
一人で行くとか、
はい、
夜。
はい。
いや、怖いですけど、
はいはいはい。
こういう作られたものって怖くないから、
うん、
なんか、そういう映画別にもう見たいと思ってないんですけど、
うんうん、
彼の映画はそういうミステリー要素がちゃんと入ってるから、はい、見に行こうかなって毎回ちゃんと
思える。だから、面白いでしょうね。
うん、と思いますね。資料館シリーズはだから、おすすめできると思いますね。
うん、あ、もう見ないとなってずっと思ってて、まだ見れてないんですけど、
はい。名前なんで、ド忘れしちゃったんですけども。
はい、
なんだっけ。あれ、キャラクターの名前出てこない。資料館シリーズの夫妻がいるんですけど、ウォーレン夫妻。
はい、ウォーレン夫妻。はい、はい。
ウォーレン夫妻が出てるやつ出てないやつがあるんですね。
はい、はい。
メインストーリーのやつは、まあ、
うん、
つい最近やってた、なんだっけ。資料館、悪魔のせいなら無罪ってやつは、
はい。はい、
まあ、ウォーレン夫妻が一応主人公なので、
うんうん、
それは結構、まあ3作目なんですけど、うん、それ以外の資料館は、出てないんですね。
うん、
出てないというか、ちょっとだけ出てくるとか、
うんうん、
主人公ではないっていう、
うんうん、
スピンオフ的な感じなんで、
はいはい、
それはまあ、あんま面白くないやつもあるんですけど、その3作については、うん、見て全然損もないなってい
う
気がします。
ほうほう
ほう。
はい。
で、本作に戻ると、僕はなんかマリグナントって、っていうのは、
うん、
学術用語かな、まあわかんないですけど、マリグナントチューマーって言うと悪性腫瘍のことなんですけど、
あ、
だから悪性腫瘍の話なのかなとは思ったんですね。脳腫瘍とか、
うんうんうんうん、
だから初めなんか医者みたいなの出てきたじゃないですか、
うんうんうん、
だから彼女が多重人格者で、
うん、
脳のなんか腫瘍によってこう、
うんうん、
圧迫されて多重人格者みたいになる話なのかなって思ってたんで、
うんうんうん、
だから余計眠くなってたんです、
はいうん、まあ、そうですね。どっちとも取れるような表現ですよね、
うん
うん、最初の方はね、
はい
うん。
で、まあ、ああいう結論っていうか、
うん、
だから寄生生物、寄生じゃないか。
うん、
あの、まあ、一体化したり双子がいるっていうことが分かってきて、ねうんうん、なんかもうバカ映画じゃないですか。
まあ、
完全に、うん。多分、あの、会議とかで、
うん、
アイディア一発で、
うん、
なんか、あ、それ面白そうだね、みたいなで作ったような感じの映画な気がするんですけど、うん、でもまあ、ここまでこう、練り上げるっていうか、
うんうんうん、
まあ、映像も含めて、仕上げてるから、
はい、
すごい面白いな、とは、思いましたね。
うん
うん、しかもまあ、仏さん言ったみたいに電気とかいろいろ、あの、変なだなと思うとこはいっぱいあるにしろ、
うんうん、
力も強くなるのもおかしいし、
はいはい。
なんかあの、移動するの早すぎるじゃない
かと思うし、はいはい。
だって、一瞬で、なんか、暗転っていうか変化するじゃないですか、場所が。
そうですね、うんうん。
その間にどうやって移動してんだろうなとか思うし。
うん、まあ、眠らされてるとかね、よくわかんないですけど、まあ、その辺はね。
まあ、夢みたいな感じなのかもしれないですけどね。10時間を一瞬に見れるみたいな感じで。まあだからいろいろ変なところあるにせよ、まあ、うん、まあ納得ができたので、
うんうん、
前なんか、あの、M ナイトシャマランの時に話しましたけど、うん
はい、オールド。
はい、オールドの
時。はい、
結局彼の作品は納得できるかどうかによって評価が変わるんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
うんうんうん
まあ、この作品も納得できたんで、
うんうん、
評価は高くなるんじゃないかと、
うんうん。そうですね、うん。ちゃんとネタバラシっていうかね、こういうことだったんですっていうのは、描かれてるんで、納得できますよね。
はい。
うん、
しかも、まあ、なんか、そのネタが、僕ちょっと、うん、あの、マジックみたいな感じな気がするんですね。
ほうほうほう。
マジックって、人間が、
うん、
それはないだろうっていうような、
うんうんうん
種にすることによって、バレないっていうのあるじゃない
ですか。うん、なるほど、なるほど。
うん、逆に、なんか盲点みたいな。
うん、はい、はい。
それと気がするんですね。
うんう
ん
う
ん、あまりにもバカバカしすぎて誰も考えないようなネタというか、うんうん、それを、まあ、堂々とやってるのは、
はい、はい。
すげえなっていう。うん、
まあ、最初の方、病院でこう、なんか監禁されてる時は、あ、多重人格なのかな、みたいな風に。
うん、
思うんですけど、まあ、その後、彼女が大人になってからの生活を見てると、
うん、
あどうもそうじゃないのかなっていうふうに見えるようにしているところとか、まあ、勘のいい人は気づくかもしれないですけどね。
うん
うん、
だから、アメリカでマリーグナントっていう現代もそうだから、
うんうん、
アメリカ人からしたらそう余計取りますよね。
うんうん、
みんな悪性腫瘍だって思いながら見て
るから。はいはいはいはい。
まあ、だからミスリードっていうか、だって別にあいつ悪性腫瘍なわけじゃないじゃないですか。
うんうん。
悪性腫瘍みたいなやつですけど。
まあ、言い方によってはね、はい、そうなんですけど。
うんうん。いや、もし、あいつが悪いやつじゃなかったら、めちゃくちゃ差別用語になるわけ
で。まあ、そうですね。うん、
で、あとは、その、最後、まあ、解決するじゃないですか。脳の中に閉じ込めたみたいな。
はい。は
い、でも、実際の社会では彼女はどうなっていくんだろうなと思って。
ああ、その、
罪という。
罪ですよね。うん、
罪と罰、
ね。どうやって裁かれるかっていうところですよね。証明できるのかっていうところとか。まあうん、
精神疾患的な感じで、認められたとしても、
うん、はい。
まあ、その病院に入れられて、もう出てこれないんじゃないかとか。
うん。
めちゃくちゃこう、それはずっと気になっちゃうっていうか。
うん、なるほど。
あれ、あそこはなんか結構ハッピーエンドっぽいしてたけど、
うん。
絶対ハッピーエンドで終わんないよなと思って。で実際だってその、もう治りましたっていくら言っても、周りの人絶対信じないじゃないですか。
うん、
あんな、警官めちゃくちゃ殺してたし。
もう、すごい、もう完全に死刑でし、になっちゃうんですよね、あれだとね。
警官丸ごと一つの、あの、署をこう、うん、なんか、崩壊させるぐらいの。
あれ、やりすぎだろっていうぐらい殺してましたよね。
はい、
ね。あんなに殺さなくてもいいのかなって思いましたけど。いやいや
本当に。はい、あの警察もなんかちょっと作り面白いですよね。
ああ、はいはいはい。
あの、オフィスっていうか、
うん、
床とかはちょっと変わってる色が変わってたし、はい あれなんかのオマージュなのかなとか思ったけど、わかんなかったですね。
わかんなかったですね、そこまでは。うん、まあ、なんですか、また名前が出てこないや。マディソンじゃなくて、
はい、シドニーですか？
あ、いや、もう一人の自分、名前何でしたっけ？
ガブリエル？
あ、ガブリエル。ガブリエルがこう暴れてる時は、なんかこう、剣みたいのね、持って暴れてたじゃないですか。
うん、
なんかあれはこう、アサシンクリードっていう、まあ、ゲームありますけど、
はいはい。
なんか、まあアサシンっぽい格好してるし、なんか動きもそんな感じに見えましたけど、まあ、そういうのを取り入れてるのかなっていう感じは。なぜかっていうのはちょっとわかんないですけど。
なんであれをわざわざ自分で作って、やったのかっていうのはわかんないですよね。トロフィーなのかなと思ったけど、別にでも、ね。
なんか、たまたまあったから剣みたいにしたみたいな感じにも思いますけど、まあ、まあなんか理由はあるのかもしれないですけど。
まあ、はい。僕の感想はそんな感じっすね。
はい、はい。
これもしかしたら取り上げなくてもいいんじゃないかって僕は思いながら。
あ、そうですか。
はい。取り上げてもいいんですけど、いや、話すことそんなないな。
ああ、なるほどね。まあ、見れば、
はい。
まあ、見るしかないですよね、これはね。何してもね。見れば話わかりますしね。
はい。しかもなんか、ここで伏線がどうとか、このあのシーンがどうとかって、すごい、熱く語るのもちょっとなんか、バカバカじゃない。
まあ。
で、乙女さん B 級じゃないかもって言ったけど、僕はもうめちゃくちゃ B 級だと思うんですけど。いや、いい意味です。
はいはい。僕も、はい、褒めてますよ。褒めてる、
はい、
褒める意味で B 級感がすごいなっていうふうには思ったんです
けど。だって、ガブリエルの、こう、なんていうか、美術も、
最後、ね、
出てくる。
はい、出てくるやつ。はい。
はい。結構 B 級感あるじゃないですか。
そう
なんですね。なんか、はい。昔のホラー映画に出てくるような、なんか、
エイリアンみたいな感じ。
はい。ちょっとなんか、ヌメヌメしてる。
はいはい。
ヌメヌメしてるってなんだよと思ったり。まあ、脳から出てきてるからかなと思うけど、脳脊髄液かなんかついてるのかもしれないですけど。いや、あいつが出てきてたらもう、主人公なんだっけ、マディソン、
はい、
もう死ぬだろうと思って。脳脊髄液バンバン出てるから。
はい。
まあ、はい。その造形も良かったですね。気持ち悪くて。
そう。だから、すごい、僕は結構経ってから見に行ったんですけど、
はい。
マリグナントめちゃくちゃ面白いっていう、こう、評判を聞いてから見に行ったので、
はい。
だから、最初、前半見始めた時に、これ、大丈夫かなって思ったんですよね。本当に面白いのかなっていうぐらい。それこそ松さんが眠くなったっていうところはその辺だと思うんですけど、はい、すげえありきたりっていうか、すげえわかりやすい話すぎて、
はい、
その辺の B 級感っていうんですかね。
うん、
そこは、だからわざとだったんだなっていうのは後でわかるんですけど、まあそこはうまいなっていう感じですよね。カメラを止めるなみたいなところはちょっとあるかなっていう。
まあ、その、はい。
思います、ね。
ネタバレでちょっと、あっと言わせて面白く感じさせる。
そんな感じですね。うん、
アナベルの役の女性は、はいはい、アナベルの役じゃないや、アナベル・ウォーリスさんは、
はい。
出てる。すごい綺麗だなと思いました。そこは、はい、見どころだなと
思います。まあ、他の作品にも出てるんですね、確か。なんか出てたと思うんですけど。
出てたかもしれないですけど、全然僕は、初見のような感じをしてました。はい。
うん。
何に出てんだろう。
確か、さっきチラッと見たんですけど。
あ、コンティニュー僕見たわ。
おお、これはどんな話ですか？もう全然わかんない。
これは繰り返す話です。
へ
え。あれですよ。All you need is kill みたいな
話です。ああ、なるほど。これ最近ですね。
最近です。
ああ、これ僕確か、そうですね。見逃してますね。
うん。
アナベル資料館の人形にも出てる。
出
てますね。一応ね。うん。
あ、主人公だし、しかも。もう、全然ピンときてないな。なんだ。
俳優の名前がアナベルなんで、ちょっとややこしいですよね。
あ、主人公でもあの時別に綺麗な人だなと思わなかった気がするんだよな。
なるほど。
うん、そっか。はい。そんなとこですかね。
そうですね。まあ見てなくて聞いてる人はいないと思いますけど、はい、まあもし見てなかったら面白いので 見てはいかがでしょうかという、
はい、
はい、感じですね。
うん、はい。これはネタバレなしでやってもよかったかもしれないですね。
あ、そうか。
でもまあ、今更でもあんまりもうやってるところもそうだしな。
うん。
今更こう、紹介してもっていうのがあるかもしれないから、はい、まあいいか。
はい。
はい、じゃあ今日はマリグナント凶暴な悪夢について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。